11月15日木曜日、ポレポレ、今日も何気にぼちぼち行きましょうか。というわけで、どうもこんばんは、まさきファンです。結構いろんなことが起きたんですが、しばらくボイスブログを更新できてなかったので、いろいろありましたよ。いろんなことが一気にありましたね。下の階の人にブチギレられまして、その理由がまた謎だったんですけど、マンションに住んでて、一番上の階に住んでるんです。言ったとこで4階建てなんで、4階にこう住んでて、3階の人に怒られたっていうだけなんですけど、だから上の階の人に怒られたりとかってことはないんですけど、まあ下の階の人に怒られた。で、その理由がたまたまお風呂の何お湯をさ入れる桶があるじゃない。で、その桶を私床に、お風呂の床直についてると、こう汚れるというか、赤がつきやすい、水垢がつきやすいみたいなのがあるから、吸盤のついてる取っ手の部分にこう引っ掛けて、直でつかないようにしてあるんですね。で、それがたまたま吸盤が弱ってきて取れちゃって、ガタンって落ちた、結構高さがあるところから。で、それが、お風呂場ってあんまり防音されてないみたいで、下の階にめちゃくちゃ響くんですよね。で、それが、11時ぐらいかな？夜の、になっちゃって、で、私完全に寝てたんですよ、その時。うわと思って、なんの音と思って目覚めて、あ、お風呂の桶落ちたわ。思ってたら、なんかもうダッシュでダダダダダって階段を上がってきて、ピンポーンって直のなんかインターホン鳴らされて、外のところから鳴らされると音が違うんですけど、直のところ鳴らされたから、あ、まずいって思いながら、まあとりあえず起きて、はいって言って出たら、なんかすごい音したんですけどって言われて、あ、すいません、なんかそのお風呂の桶が、吸盤のやつにつけてるんですけど、それで取れちゃったみたいで、っていう話をしたら、ああ、そうですか。っていうか、それは別にいいんですけど、今、太鼓を叩くみたいな音がしてて、それがずっと聞こえてくるんですけど、楽器叩くのやめてもらえません？とか言われて、え？今完全に寝てたんで、何かを叩くとかいうことは無理かなって思うんですけど、何の音かっていうのもちょっと私にはわからないので、そこは対応できないんですけど、いや、もうなんかずっとタタタタンみたいな音が聞こえてきて、すごい寝るのにも邪魔だしとか言われて、いや、ちょっと私が出してるわけではないから、他の階の方かもしれないし、外から聞こえてきてるかもしれないので、そこはちょっと何とも言えないですねって言ったら、だし、なんか夜中寝ようと思った時とかに、早く寝たいのに足音がうるさいんですよとか言われて、夜中にわざと足音を響かせるみたいなことはしてないので、足音が響くっていうのは結構なんかそれを気にされるほどの音が聞こえるっていうのは、いや、やばいっていうのはあると思いますけど、そんなに気になるんだったらちょっとマンションに住むのはてんてんてんって思いながら、いや、でも私じゃないですねって返したんですよ。で、そしたらもうなんか、とにかく静かにしてくださいとか言われて、私めちゃめちゃ普段静かにしてるのになんで怒られるってなって で、わかんない、原因がわかんないって思ったんだけど、たまにエアコンをつけた時にカタタタタタタタタタタみたいな音がするなっていうのを思ってたんですね。で、あ、エアコンのせいかもしれないと思って、で、その、収録する部屋と違う部屋って2つ部屋があるんですけど、まあなんか片方ちっちゃいんですけど、で、その、収録しない方の部屋のエアコンはつけてても音が鳴らないし、全然こう、いい感じに風とかも出てくるんですけど、一回修理したんですよ、壊れて。だからなんともそっちはないんですけど、収録する方の部屋についてるエアコンが、その、なんか結構調子が悪いのか、そっちのエアコンだけをつけてる時とか、そっちもつけてる時っていうのが、なんかそのカタタタタタタタみたいな音が外から聞こえてくるなって思ってたんですよね。ねえ、その下の階の人にびっくりするぐらいすごいキレられたからやばいと思って、管理会社の人に電話かけて、いや、なんか急に下の階の人が怒鳴り込んできて、でも私明らかにそんな音出してなくてみたいな。ねえ、その結構な勢いで言われたから、ちょっとなんかあの理由がよくわかんないけど、多分エアコンをつけてる時になんか外からその音が鳴ってるんじゃないかなっていうのがあるんで、来てもらっていいですか、エアコンの業者さん呼んでもらっていいですかって言って呼んでもらったんですよね。なんだけど、そのなんか鳴ってる最中だったら、どこから何が鳴ってて、それをこう、こういう風になってるからっていうのを対応できるんだけど、鳴ってる最中じゃないとダメだからって言われて、あ、わかりました、じゃあ来てもらう前にエアコンつけっぱなしにしばらくしときますねって言ってつけっぱなしにしてたんだけど、その時ならなかったので、ならないから、その時の音を録音しといたのね。で、大体この辺りから聞こえてくる、こういう条件の時に聞こえてくるみたいなのを全部メモしといて、こういう条件の時に聞こえてくるみたいで、で、この辺から聞こえてくるんですけど、って言って音を聞かせたんですけど、聞いたことないね、とか言われて。今までものすごい数の、なんかエアコンを修理してきたし、変な音とかにも対応してきたけど、聞いたことない音だね、とか言われて。いや、でもなんかそのこっちの部屋のエアコンをつけてる時に、その屋根か壁かわかんないけど、そのあたりから聞こえてくると思うんですよねって言ったら、そのなんか室外機が、まあさっきも言った通り最上階に住んでるから、屋根直というか、その屋上みたいなところに置いてある、で、それが結構近くにあるみたいなんですよね、部屋ので、それのせいかな、確認してきますって言って確認 してもらったんだけど、まあなんかそれに対しての悪いことはなかったし、自分とこでもしその水が流れてるとかそういうので音が鳴ってるんだとしたら、下の階までめちゃめちゃうるさいから私の部屋だけで鳴ることはないみたいな言われて、いやー、でもなんか下の階の人に苦情言われたってことは、多分私の部屋が鳴ってるわけではなくて、外で下の階の人でも聞こえるっていうような音が聞こえてるわけだからみたいな話になったんですけど、結果、いや、わかんないねって言われて、わかんないねって終わらすの私めちゃくちゃ怒られたやでってなって、いや、でもなんか、うん、原因がわからないのでっていうのは、ちゃんと下の階の人に説明するので、とりあえず今後何か起きた時に、どこから鳴っていて、どういう条件の時になるっていうのをもうちょっと詳しく、なんか天気とか、湿度とか、温度とか、あとはもうなんか風が強いとか、そういうのを調べてもらっていいですかねって言われて、あ、怒りましたって言ってからは、エアコンをつける機会がなかったんで、一回も鳴ってないんですけど、鳴ったらまた怒られるのかって思うと、もう、うわーって思ったんだけど、マジで原因がわからないらしくて、超ホラーなんですよね。うわー、ホラー、怖えーって思ったけど、一番怖いのは、 下の階の住人だなって思って、それから生きた心地がしなくて、もうなんかね、家の、自分の家にいるにもかかわらず、ここで音を出したら殺されるみたいな感じで、こう、ものすごい静かに、どう、かっ、ちゃん、みたいな仕方したりとか、もうなんか足音がとにかく聞こえたら怒られるかもしれないとか思って、なんかもうスリッパにさ、モップみたいなのがついてて掃除できるやつあるじゃん、あれだと絶対カタカタみたいな、パタパタみたいな音しないなと思って、わざわざあれを履いて移動したりとかもうね、しんどい私のせいじゃないんだけどっていうのがすごいあって、でもそのさっきのお風呂の桶を落としてしまったっていうのは絶対私だから、確実に私だから、そこに関してはいや本当すいませんっていうふうには言ったから、まあなんかそんなに怒ってはないかなとは思うんだけど、やべえっていう話があったのと、あとはその階の人じゃなくてもう一個下の階の人、20何号室みたいな人が、私が収録とかしてるときに、なんかゴミ捨て場が、なんて言うんだろう、入れるところがあって、住人が。で、好きな時間に出せるよ、みたいな感じになってるんですね。なんで、そこを開けると結構ガチャガタタタタタみたいな音が、聞こえるんですよ。で、なんか、朝、誰か、ゴミ捨て場のドアを開けたな、っていうのが、思ってたのに、その後、なんか、カッチャンって言ってから、誰も入ってこないな、ああ、じゃあゴミ捨てたまま外行ったんだ、って思ってたら、ピンポーンって外からチャイムが鳴って、え、なんだろうと思って、はい、って出たら、あ、20何号室の誰々なんですけど、ちょっとゴミを捨ててたら、オートロックなんですけど、中に鍵を忘れてしまってって言われて、あ、さっきゴミしてる音めっちゃ聞こえたわって思ったから、普通はなんかちゃんと外で何々やってるからとか、なんかこういう理由で締め出されてしまってって言われても、なんかちゃんと調べて入れてあげなきゃいけないなって思ったんだけど、いや聞こえたわって思ったから、あーいいですよってピッて開けてあげたのね。そしたら、なんかいや本当ありがとうございます。助かりました。もう寒かったんで、入れなかったらどうしようと思って、みたいなこと言われて、ああ、全然ゴミ、出してる音聞こえたんで大丈夫ですよって言ってパッて終わったと思ったら、なんか急に今度は、外の、チャイムじゃなくて、中のチャイムが鳴って、え、何？またなんか私やったって、下の階の人に怒られて、次の次の日ぐらいだったから、やばい、またなんかやったかもしれんと思って、思ってたら、いやもうさっきの20何号室ですけど、これよかったら、この袋のまま持ってきちゃったんで、あれなんですけど、よかったら食べてください。本当ありがとうございましたって言われて、物を持ってきてくれて、ああ、全然いいですよ。大丈夫ですよ。ありがとうございますって思ったんだけど、朝、7時ぐらいよ。7時ぐらいに、女性の家にチャイム鳴らして、入ってくるはあかんで。何があかんって、基本すっぴん部屋着やろすっぴん部屋着メガネみたいな感じで、なんか、あ、くれるって言ってからもらうけどって思ったけど、なんかいや、ほんとありがとうみたいな感じで来られてるけど、私、いや、これは私、どうもみたいな感じになっていて、で、あ、やばい、下の階の人となんか仲良くなってしまったかもしれん、これからいろんなことが発生するかも、わーって思いながら、もらったものをカッチャンって閉めた後に見たら、チーズとチョコレートパイで、どうしてピンポイントで私の食えないものをってなった 女子ってチーズとかチョコとか好きでしょ、持ってきたよって感じで多分持ってきてくれたんだけど、ピンポイントで食べれないものなんだよね。チーズは生のやつがほんと食べれなくて戻しちゃうんですよね。だからあーこれ食べれないなってなって、でチョコレートは食べれないわけではないんだけど、食べると次の日すごい顔中油だらけみたいになってニキビができるみたいな体質的に合わないんですよね。だから両方食べれなくて、うわー持ってきてくれたのにどっちも食べれねーってなって、なんかしょうがないから友達になんかさチーズとチョコを下の階の人が持ってきてくれたんだけど両方食べれなくて、でなんかおつまみにさいいと思うからさもらってとか言って、でお酒をもらっておつまみを提供するっていうので、物々交換してもらってどうにかなったんだけど、なんかもうあれだなって思った。下の階の人々とは仲良くできねえなって思いました。最終的にそこな、うん、一個下の階の人は絶対に仲良くできねえな、生きてる心地がしねえって思うし、もう一個下の階の人なんかもうチョイスを間違えた感があって、なんかうーんってなったかな。うん、あとはファンさんすごい料理しなさそうってめっちゃ言われるんですけど、割と自炊するんですよ。近くにまあ結構大きめのスーパーができてて、でそこのスーパーに行って、あー今日何作ろうかなみたいなテンション上がるタイプの人なんですけど、おぶつかった、うん、なんですけど、そのなんか何、たまたま急にインゲンが食べたいみたいな思って、インゲンとあと鶏ひき肉とかを買ってきて、こうわーって炒めたやつを食べようと思って、でそのごま油と生姜と醤油と砂糖とお酒とあとニンニクチューブを入れて、こうなんか味いい感じにしてたんですよ。もうなんかあよくある組み合わせ美味しいやつみたいなのを作ってたんだけど、いやーもうあんね、一人暮らしの人はね調味料にはね気をつけた方がいいと思う。もうなんか正直ね、賞味期限内に使い切れる調味料ってマヨネーズぐらいだと思うんだよね。他のやつは本当に賞味期限に気をつけた方がいいと思う。ニンニクチューブがさ2年前に賞味期限が切れてて、でももう食べ終わった後に気づいちゃったの。うわ2年前だやっべーって思ったけど、あいや今すぐはお腹痛くならないな、いやもうお腹弱い私は、いつもお世話になってるとりあえずビオフェルミンを飲んでおけばもうなんかそんなにひどいことにはならんだろうと思って、ちゃんとビオフェルミンを飲んで、なんともなかったぜとか思ってたら、数時間後にもうなんかはっ胃がうおってなってでそのなんかもう痛さが半端じゃなくて、はっはっ死ぬってなる、トイレにずっと数時間痛い、この痛みはいつ終わるの、やばいと思ってずっと痛いのをこうトイレで絶対ニンニクってなって大変だった。それからちゃんともうなんか ニンニクチューブはすごい賞味期限短いんだな、そっか、じゃあなんか使い切れるぐらいの量にして、でちゃんとあのしっかり冷蔵庫に入れといて、あのいちいち使う時に確認してから使おうと思って、ああもうやらかしたみたいな思ったけど、いまだに調味料とかいちいち調味期限なんか見ねえよなみたいな感じで頻繁に賞味期限の切れたものを使ってはなんかお腹痛いってなって、後で調べたら賞味期限切れてるってなるいやー結構やばかったですね。あとは、まあ、今話しててもちょっと鼻声っぽいっていうのはちょっと伝わるかもしれないし、まあ普段あんまり聞いてない人からするとそんな違和感あるほどではないかなっていうのはあるんですけど、秋花粉がやばくて、でもうなんかその薬が切れた瞬間からものすごいロリ声になるんですよね。でその何のねんのが言えないみたいな、誰だだぞみたいになるのが結構続いてて、でもまあ、あの、秋花粉って、そんなに時期がすごく長いとかいうわけではないので、もうそろそろだいぶマシになってきてて、終わるかなっていうのはあるんですけど、まだもうちょっとだけ、鼻水出るかなっていうのがあるから、そろそろね、あの、薬を飲まなくても仕事できるようになるかなっていうのはあるんですけど、薬が効いてる間しかまともにおしゃべりできないので、いやまあまあロリ声で喋れんことないけど結構な鼻水ツルツルな感じなんで、早めにね治ったらいいんですけど、そんなこともありつつので、最後の話になるんですけど、ファンさん410歳なんで、なんか10年とか20年とか大した話じゃないんですけどこれ大事な話ね。410歳なんで、もう10年とか20年とか大したことないんですけど、歯医者に10年ぐらい行ってなかったんです。で、その前、最後に行った時も、それまでに一回も虫歯ができたことがない人なんですよ。なんかちょっと虫歯になりそうだね。じゃあ、この辺削ってかぶせとこっかみたいなのはあったんだけど、その実際に虫歯になってしまってるっていうことは一個もなくて、だから一本も虫歯がないんですけど、急に一昨日ぐらいかな、歯が痛くてしょうがなくて、朝起きた瞬間から驚くほど歯が痛いってなって、あ、でも私虫歯になったことがないから、これが虫歯なのかどうかがわかんないってなってえ、虫歯じゃない場合、これなんか歯医者に行ったけど、え、虫歯じゃないっすよって言われて、なんか、はい、もっと歯磨ききれいにやろうねとか、この辺がきれいに磨けてないかキレキレしようねとか言われて終わるのかなと思って、嫌すぎる歯医者と思ったんだけどまあもういい加減に痛かったから、もう何にしても歯医者に行くしかないと思って、で朝痛かったから、朝なんかこうカタカタカタって検索して、近くにあるこう歯医者で口コミがいいところに行こうと思って、その歯医者って結構当たり外れがあるみたいな感覚があったから、ちゃんと調べたんです。でそこに電話したら、いや一週間ぐらいは予定が詰まっててって言われて、嘘やろ、急に痛いから歯医者に行きたいのに一週間後まで歯医者空いてないだとってなって、え、いや大丈夫です、すいませんって言って切って、でその次になんか評価いいとこ見れるとこにまたこう検索かけて電話かけて、あ、すいません、なんかちょっと急に痛いんですけど、予約とか今日空いてたりしますかね、いや空いてないですね、しばらくって言われて、歯医者ってそんなにいっぱいなのやばい なって、あの緊急を要する痛みなのでもうどうしようもないって思ったから、口コミはそんなに良くないけれどもそこそこ近くてなんか空いてそうかなって思ったところに電話かけたの。そしたらなんかその朝だったんだけど夕方の6時ぐらいなら空いてますよって言われて、もう夕方6時でいいやと思ってあ、じゃあすいませんそれでお願いしますって言って行って、でそのなんか初めてだから問診票にいろいろ書いてねみたいな言われて、なんか前回歯医者に行ったのいつですかとか、なんかその麻酔をした時にどうでしたかみたいなこと書いてあって10年前の歯医者の記憶なんかあるわけねえだろってなってえ、そもそも麻酔をしたかどうかすらわからないっていう、え、今まで一個も虫歯がない人やでこんなん、えってなって、でなんかいや歯医者に来るのが10年ぶりぐらいなのでちょっと わかんないんですけどって言ってえって顔されて、えって顔してで、あの、あ、でもなんかその薬のこととか書いてとか書いてあったんで、今ちょうどその秋花粉で耳鼻科には通ってるんで一応薬手帳とか持ってきたんですけどって言って渡して、でなんかまあ呼ばれて中行ったら、なんかその結構年いった感じのおじちゃんが、あーどうもなんか初めて来た人ですよねみたいな、あーそうですってなんか調子悪いの耳鼻科行ってるんでしょとか言われて、あーいやー秋花粉が結構ひどくて鼻水がひどいんですよねみたいな話したら、あーなんかわざわざ薬の情報とか教えてくれてありがとう、いや書いてって書いてあったんでって言ってで今日どうしたのって言われて、朝起きたらめっちゃ歯が痛いと。で、歯痛い場所どこですかねって言われたんだけど、右側の奥寄りの一番奥ってわけじゃなくてちょっと横側っていう感じのところへんが痛くて、多分上が痛いんだけどあまりに痛いから上か下かがわからないですっていうすごいひどいこう説明になってしまって、あ、じゃあすいませんちょっと見てみますねって言われてで、こことかこことか言われるんだけど痛くねえな痛くねえなってなっててで、あ、じゃあこの辺触って平気、あ、大丈夫です、この辺は、あ、大丈夫ですみたいな言って、ここは、あ、痛い、あ、じゃあここだねみたいなので上側だったっていうのは一応分かったんだけど、なんかその虫歯にはなってないし、なんか見た感じはなんともないから、とりあえずレントゲン撮らせてもらっていいかなって言われて、でレントゲンを撮りに行って、でそのレントゲン撮ってもらって帰ってきて、でなんかその歯が痛くなった原因ってなんとなくでもいいんだけどわかるって言われて、あーなんかちょっとあることがあってから結構ストレスで、あの寝てる間に歯をグッて噛みしめて寝てしまうことがあって、それでたまにこう、あ、すごい噛んでたなっていうのを思うことがあるから、もしかしたらそういうのが原因だったりのするのかなっていうのは思うんですけどって言ったら、あ、そうなんだよね、なんか中の骨がなんか噛み締めてる人だと出てくるんだって、口の中、歯の中側らへんにすごい出てるから結構こうストレスでしょって言われて、だいぶストレスですねみたいな言ったら、その普通の人と私噛み合わせが結構違くて、普通の人は全部上の歯が下の歯を覆う感じに生えてるのね、なんだけど私の場合は部分的に下が前に出てるのね、部分的に全部じゃなくて、でそのちょうど奥の方で下の方が前になってる部分 て、その噛み合わせが悪くてすごい擦れてるところがあるんだって。でそこが痛いみたいで、でその今までは歯ぎしりとかこう歯をこうグって噛み締めてても大丈夫だったんだけど、だんだんだんだんそこがすり減ってきて、でそのすり減ってきたやつがどうもこう何限界値を超えて痛くなってしまったと。そのどんどんどんどん減っていくと痛みを感じる層まで来るんだって。でその層まで来ちゃったから、もう今だんだんだんだん痛くなってくるっていうのをなんかもう感じる層まで来てるから、これを治すっていうと矯正をするか、反対側を削っ、反対側っていうかその当たってる歯のところを削って痛くないようにするっていうのもありだけど、でももともと虫歯にもなってない歯を削るっていうのはすごくもったいないことだしって言われて、そうですねみたいな。でじゃあそしたら右側が痛いってなったら左側でできるだけ噛んでもらって、寝るときにあのマウスピースをするとかして負担がかからないようにするぐらいしかできないって言われたの。私はこんな一生、じゃあもう右側が痛いってなったら左側で噛んで、でずっと左側で噛んでたらまたその左側が痛くなってくるわけだから、次は右側でまた噛んでみたいな生活をしなきゃいけないのかみたいななって、でじゃあ矯正ってなるとどうなりますかねって言うと、あ結構長い間つけてないといけないと思うからって言われて、そうするとさ仕事的にさすごい喋るじゃん、めっちゃ邪魔じゃん、はぁ、ダメだーってなって、とりあえず来週の月曜日にマウスピースはできるんだけど、なんかもうそれからどうなるかもわかんなくて、今日もなんかできる限り口を開けて寝よう、歯と歯がぶつからないようにしようみたいなのを心がけて寝たから、一応痛くはないんだけど、もうなんか寝た感じがあんまりしないから頭痛いみたいになっててもうなんか来週の月曜日には一応その型を取ったマウスピースが届くんだけど、ちゃんとそれがね無事に聞いて、その後痛くならないかどうかっていうのがわかんないから大変だなって思って、なんかもう歯が痛いっていうことになったことがなかったから、虫歯がある人たちっていうのはこれを頻繁に感じるわけだからめちゃくちゃ大変だなと思って、でなんかついでにって言って、なんか歯石を取っとこうねとか言われて、あーどうもありがとうございます言って、でなんかそのレントゲン取った時に親知らずが横から生えてて、すごい磨きにくいところに生えてるからこれも抜くとか言われて、そんな簡単に抜く、はい抜きますのノリでいいのと思っていや、いやでも今まで虫歯なかったんで別にそんな急に、あーでもねここはねすごく磨きにくいところにあるから虫歯になると思うよとか言われて、やばい脅し、でもなんか親知らずを抜くのはすごく痛いって聞いたことあると思って、はいって言わずにあちょっと考えますって言ったんだけど、そんなことがあったりとかして、もうなんかねひたすらにね元気がない今日この頃まさきファンですそうね、もうなんか鼻水は出るわ、ニンニクチューブにはやられるわ歯医者って歯が治らないわ、下の階の人には怒られて精神的にも生きてる感じがうーみたいななってもう大変ですよ。で最近ちょっとずつね寒くなってきたから、なんかそのウィンドブレーカーみたいなの、プレイステーションモデルみたいなやつがヴィレッジヴァンガードから出てて、それをポチってたんだけど11月上旬に届きますよって言われて、うわー超楽しみ、これ絶対着るって思ってたんだけど、なんか今日まで届かなくて、たまたま今日届いてわーって思って開けたけど、 めっちゃ薄いやんってなって、あ、私は温かみを求めてポチったはずだったけど、冬対策にって思ってポチったのに、こんなところすら私に温かみを感じさせてくれないんだって思って、もう結構ね、今年の冬は寒くなるなって思いました。そんな感じです。はい、というわけで、まあいろんなお話をしましたが、大変なんで、なんか元気づけてやってください。こういうね、サメ映画が楽しかったですとか、この映画超楽しんで見てくださいとか、あとはそうね、このゲーム楽しんでどうですかとか、そういう話をね振ってくれると嬉しいかなと思います。はい、というわけでこの辺りで失礼したいと思います。お相手はまさきファンでした。